特集新春対談、文化芸術のあふれる街づくり、東近江市で育む心の豊かさ。今年の新春対談は、昨年2月に東近江市名誉市民の称号を受けられました陶芸家で布引き焼き窯元の小島太郎さんと小倉市長に本市の魅力や文化芸術の振興について対談していただきました。東近江市長小倉正清、陶芸家布引き焼き窯元小島太郎さん。市長、明けましておめでとうございます。昨年は市政各班にわたり温かいご理解とご協力を賜り、心からお礼を申し上げます。今年も精一杯頑張って素晴らしい街づくりに励んでいきます。小島、明けましておめでとうございます。昨年は名誉市民という栄誉ある称号をいただき、私の人生の中で一番大きな出来事でした。今年はこれを自分の糧として新しい何かができればと思っています。写真、名誉市民の称号を受けられる小島さん。写真終わり。小島太郎、昭和15年生まれ、京都市立日吉ヶ丘高校美術部図案科を卒業。岡本太郎氏の作陶を担当し、昭和45年開催の大阪万国博覧会のシンボル太陽の塔の黒い太陽の顔のレリーフを共同制作される。昭和46年に旧八日市市に布引き窯を創立。平成22年から地元有志と東近江の芸術を愛する会を立ち上げられ、地域の芸術文化育成活動に取り組まれている。令和7年に東近江市から名誉市民の称号を授与される。1年を振り返って、市長、昨年は昭和100年、戦後80年、そして東近江市が発足して20年という大きな節目の年でした。滋賀県では44年ぶりに国スポ・小スポ大会が開催されました。本市では8種目を開催し、市民の皆さんには温かい気持ちで選手や大会関係者の皆さんをお迎えいただきました。このことにより東近江市が一丸となって本大会を成功裏に終えることができたと思っています。また大阪・関西万博では蒲生地区まちづくり協議会などが中心となってブースを開設し、ガリ版印刷の PR をしていただきました。さらに本市では市長選挙、市議会議員選挙がありました。新たな体制も固まり、令和8年は新体制でのまちづくりが本格的に始まります。小島、昨年は名誉市民という称号をいただき、私にとって本当に感慨深い年でした。初めて名誉市民という言葉を聞いたのは、昭和45年の万博に向けて太陽の塔を一緒に制作していた岡本太郎さんが信楽町の名誉町民として表彰された時のことでした。その後、東近江市に住むようになってからは、尊敬する中地雄人さんが名誉市民に選ばれました。そして今度は自分が同じ称号をいただくことになり、身の引き締まる思いであると同時に深い感動を覚えました。また昨年の大阪・関西万博では、息子がJR からの依頼を受け、琵琶湖などをテーマにした作品を出すことになり、たくさんの人から注文をいただきました。時を隔てて親子を2代にわたる関わりを持つことができ、大変光栄でした。写真1、昭和45年に開催された万博の際に制作された太陽の塔、黒い太陽の顔。写真2、大阪・関西万博会場に並ぶ布引き焼き。写真終わり。東近江市の魅力発信について。小島、私が東近江市で窯を開いたのは、緑釉という10世紀後半に焼かれた歴史ある陶器が布引山から発掘されたことがきっかけでした。 その緑釉を自分で作ろうと試行錯誤した結果、七彩天目というたくさんの釉薬で色付けしていく技法を確立することができました。窯元の周囲には当時から素晴らしい自然があり、若松天神社の桜やそこに住むフクロウなどに心を打たれ、自分の作品の中で表現したいと思い作り上げたものが布引き焼きの始まりでした。またちょうどこの地が行政ニュータウンになるタイミングで、私の信楽で培った技術や感覚を生かし、東近江市の歴史や文化をレリーフという形で作品にし、各公共建築の一部で表現する機会もいただきました。このように東近江市には豊かな自然をはじめ、魅力が無尽蔵にあると思いますので、市民と行政がそれぞれの立場で東近江市の魅力を発信していくべきだと思っています。写真1、布引山から発掘された緑釉陶器。写真2、八日市文化芸術会館のレリーフ。写真終わり。市長、一市六町が市長合併したことの最大のメリットは、スケールメリットです。私はよく、森、里、川、海と表現していますが、源流から河口まで一つの地域で完結し、その上に千年を超える歴史と多様性のある自然が共存している地域は、全国を探してもなかなかありません。例えば、聖徳太子に代表されるように、本市には1400年の歴史が凝縮され、各地に散らばっています。市民の皆さんはこの素晴らしさをあまり認識されていないと思います。この東近江市の素晴らしさを感じて、市民自らがSNS などを活用して発信する。これが一番大きな効果につながります。また、市としてここ数年、観光協会の充実など、観光政策に力を入れてきましたが、まだまだ足りないものがあると思っています。メディアを最大限利用することも必要だと考えています。写真、市役所に設置されているフクロウのモニュメント。写真終わり。